駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ホネストと
グリーンティーを飲みながらやってますグリーンティーです。
今スミノフを飲みながら頑張っております。うまうまです。
はい、ということで。
また仲間外れになって。
俺が言うときなんでみんななんか食べてるもんとか飲んでるもんと言うのかわかんないんですけど、私はですね、今、アクエリアスのビタミンガードを飲んでおります。
あ、それ買ってきたんですか？
そうです。さっきちょっとね、始まる前にちょっと飲み物買いに行きますって言ってね、買ってきたんです
けど。買いに行きますって出てたけど、近くに自販機がある。
そう。私今寮に住んでますんで、こう、1階
のロビーみたいなところに。
ありますあります
。あ、なるほど。
そこにちょっとね、買いに行
く。便利ですね。
便利なんですよ。まあ、そんなところで、私オープニングちょっと噛みましたけれども。
はい。まあ、セーフということで。
まあね、元気に。
全然大丈夫なレベルでしょ。
全然大丈夫なレベルだ
と思う。去年のお礼とかどうなってるのっていう。
そうそう。うちら、これまでね、見てきたら大体、ちょっとなんか、あれってなってると思います。
たまにありましたけどね。まあ、そんなこんなでですね、なんと、今日はもう9月30日です、皆さん。
はい。
明日から10月ですよ。
はい。
いや、と言っても今年の夏はやっぱり暑かったね。9月の半ば過ぎまでずっと暑かったからね。
だいぶしつこかったですね。
そうなんですよ。でもまあ、一回台風がね、9月の頭ぐらいに来ましたけど、あれが過ぎて、若干こう暑さが収まったかなと思いつつ、またちょっと暑くなってね。まあ、ちょっと、今年は暑いな。やっぱ去年の放送を聞くと、今の時期はもうすっかり涼しくなりましてみたいなことを言ってるわけですよ。
言ってます。
もう涼しくなってることが当たり前のような感じ話してるからね。
当たり前のような話。まあ、ね、私としてはですね、私ホネストとしては、ずっと言ってますが、秋大好き人間なので、早くですね。
秋あかね的な。
ああ、なんか言ってましたね、確か
に。同じこと去年言った気がしたけど。
いや、秋大好きなんですよ。紅葉をね、こう、早く見たいっていうのと、やっぱり秋の夕暮れ？もう去年も同じこと言ったんですけど、秋の夕暮れはね、やっぱり最高なんです。
なんか荒廃してるのがいいとか言ってませんでしたっけ？
あ、そうそうそう。
後輩もね。上へ向かっていく感じがいいんでしょ？
そうそうなんです、そうなんです。こう、夏の暑いのから徐々に残暑があって、でもこう、ね、日暮らしとかが遠くで泣いて、なんだろうな、もう本当に僕の夏休み的なね、ああいう感じで。
夏休みじゃねえだろ。
もう終わってますけど。
終わってる。
秋休みとかなっちゃいますけど、いや、それぐらいのこの夕暮れ、こう、秋茜的なね、やつがいいんですよ、やっぱり。まあまあまあ。
スズメバチには注意しましょうね。
そうですね。それ去年のネタですね。
思い出した。
まあまあ。それもあるんですが。はい、まあ、そんなこんなでちょっと頑張っていこうかなと思っております。はい。ということで、早速ですね、今日の、ネタに入っていこうと思うんですけれども、今日のかけられたタイムスは、グリーンティーさんですね。はい。今日のネタは、はい、
そうですね。今日は樹齢2000年の屋久杉が倒れるっていうニュースを先につけたんで。
また違う。
全然書いてあること違うじゃないですか。
また親と思っちゃったよね、これ。
そう、びっくりするから、それ。
まあ。
はい。
ちょっと今日俺笑いながら言っちゃったんでね、ちょっとあれですけど。
ちょっとダメでしたね。
はい。まあ、空っていうテーマでね、さっきも夕暮れが好きだとか、そんな話がありましたけど、その空とはちょっと違う。はい、空、今度はですね、航空機ですね。航空機の話をちょっとします。うん、で、まあ、なんか、JAL のあの機体がかっこいいとかそういうことを言うつもりはなくてですね。
はいはいはい。
格安航空会社というのが最近ね、
日本のね。
うん。特に ANA とかですね。
はい。
設立すると。で、まあそれで新幹線とかにもこう、だんだん対抗していくような、形で、進めていくよっていうニュースが出ていたので、まあそれに関して、まあ我々も航空機は今あんま使わないですけど、まあ、実家帰るときとかによく新幹線使ったりすると思うんで、
はい、
まあ、その生活とかどう変わるのか、っていうのを、
うん、
考えていきたいと思います。
なりますね。
なるほどですね、
はい。はい。なんかちょっと声小さくなりました。
私ですか？
うん。なんか全体的に。
あら。なんででしょう、ね、
まあ大丈夫ですけど。まあ。なんかさっきより小さくなったような気が。
若干ね。
はい。
まあまあ。続けていきましょう。う
ん、はい。
はい。はい。そして、後半は、井戸端カオスは、うままさんですけれども、今日のネタは、 何でしょう。
今日のネタは、まあ、自転車についてですね。
自転車。
お二人乗ってますか？自転車は。
最近。乗ってます。
あんまり乗ってないですけど、たまに乗りますね。
うん。
ああ。なんかちょっと前にね、グリーンティーさんの方で、サイクリングロードのね、なんか、ミクシーかなんかが、あったような、あったような、なかったような。
ちょっと前って。
ちょっと前、だいぶ前です。そんなに前でした。
結構前ですよね、あれ。
うん。まあ、ポケモンの世界だと自転車はまあ、高級車なんですが、
はいはいはい。
まあ、我々にとって自転車は割とね、手に入りやすい、
うん、
まあ、乗り物の一つなわけですよ。まあ、一番乗り物の中では手に入りやすいと思うんですけど、
はい。
まあ、それが危険だと。はい。それが危険で、まあ、割とその中でね、なんかこう、事故が起きた時の、その、賠償責任っていうものが、割と、取られやすくなってきてるよっていう事実をね、ちょっとシェアしつつ、
はい。
その対策についてこう、語り合っていこうではないかっていう、まあ、そういう感じなんですけど。
はい。はい。わかりました。まあ、今日は、空の話と陸の話とね、
そうですね。
やっていくということで、まあ、乗り物関係の回になるのかなと思いますね。
うん、
はい。じゃあ、早速ですね、かけらじタイムズの方に行ってみましょう。
かけらじタイムズ。
空戦争勃発か、格安航空会社と新幹線というタイトルで、
はい、
今回はかけらじタイムズをお送りしたいと思います。
はてさて、空戦争とは、は
い、空戦
争。空戦争なんですね。今、まあ、ちょっとまずニュースからいきますけれども。
はい。
あの、前、さっきのね、オープニング時も言いましたけど、全日空が、関西国際空港拠点の、格安航空会社、かっこ LCC。LCC というのは、ローコストキャリアという、こうなんか、まあ、英語の略称なんですけど。
ああ、UCC とかじゃないですね。コーヒーじゃない。
そういう会社ではないです。
ああ、
LCC でもないです。はい。で、それをですね、設立して、これが実は格安航空会社としては日本初なんだというニュースが出ていまして、で、まあ、空戦争っていうのは、今まで日本は、こう、格安航空会社がほとんどなかったというか、まあ、なかったんですね。うん、
高いですね。
うん。はい。で、格安航空会社と言われている、そのスカイマークとかもあったんですけど、
はいはいはい。
それも実は、その世界、全世界的な水準で見ると格安でも何でもないと。
うん。
いうことで、もう本格的に、その世界で戦っていくというかですね、それぐらいの格安さの水準を持った格安航空会社を、まあ、設立するということがニュースになっています。
うん。
でですね、その格安航空会社というのは一体何かと。うん、なんだというところをですね、うん、まあ、まずちょっと最初簡単に紹介をしたいんですけど。まあ、ちょっと最近全然関係ないんですけど、僕が話してるときに口癖を最近見つけたんですよ。
はい、口癖
急にどうしたんですか
今言っちゃったんであれなんですけど、ま、っていうのを非常によく言ってる。
そうですか、
ま、ですか
そう。これはね、できるだけやめたいと思ってるんで、言ったら、声かけてください。
言ってるよって。
はい。
ああ。
よろしくお願いします。
でも、自分の、あれですね、口癖、僕もよく言うの知ってますよ。
何ですか？
要はってよく言います。
要はってかっこいいじゃないですか、まだ。ま、っていうのは、こう、何かこう、時間を取ってる、時間稼ぎなだけじゃん。
そうでも日本人なら絶対あると思う、
ね。ある、あると思うね。
そう、そう、今言うとこだったら危ない。そうなんですけど。なんというか、なんとかね、それをビシッとなくしていきたいなと。やっぱ即決したいっていうか。
気にしすぎるあまり、肝心なところが話せなくなっちゃうとかだと逆にね。
それは嫌ですね。
まあ、だから徐々にね、その口癖をなくせるようにしていければね、いいですね。
本当に必要な時には言いますけど、必要じゃない時はなくしたいと思います。
はい。
はい。ということで関係ない話は、ここまでしといてですね。
はい。
LCC、ローコストキャリア、格安航空会社。格安航空会社っていうのはちょっと言いにくくてですね、さっき一回噛んだんですけど。
はい。
目的としてはですね、効率化とかですね、コスト削減を追求して、安価な料金体系を提供しようと。
はい。
いうことで、今の、まあ、JAL であるとか、ANA であるとか、 結構高いわけですね。
うん、
で、まあ、それは高いのにも理由があって、普通のインフラというか、鉄道会社とかに比べて、サービスが結構、まあ、充実しているということはありますよね。まあ、あの、機内サービスであるとか、
うん、
あと何ですかね、まあ、手荷物とかですね、まあ、いろいろ重たいものもある程度、その下の、金なんとか格納庫というところに置いて、
はい。
飛ばすことができるとかね。あるんですけど、まあそういうところをできるだけ、あの、なくしていくということ、などが考えられていますと、
うん。
で、例えば設備面ですね。設備面。
設備。
どういうところを工夫したかというとですね、だいたいまあ9つぐらいのポイントがあるんですが、まあちょっとざっと言っていくと、
うん、
まず、中小型ジェット機をどんどん利用すると、
うん。
大型ジャンボとかは使わない。
うん、
小さいものをどんどん使っていくと、
うん、
2番中距離ですね、あまり長距離はあの運行しない、
うん、
で大体時間で言うと1時間から4時間ぐらいのところを運行するのを中心にやると。
はいはい。
で3つ目、これが結構大きいかなと思うんですけど、使う機種は単一の機種だけ利用しようと。
おお、いろんなところは使わないと。
そう、いろんな機種を使わない。
うんうん、
そうすることで、メンテナンスとか、その訓練士の訓練コストとかですね、そういうものを削減できると。
うんうん、
いうことなんです
ね。なるほどね。
はい。で、あと4番目。ボーディングブリッジってわかります？
はいはいはい。わかりますわかります。
あの飛行機、自陸するときの。
そうです。飛行機着くと、飛行機の、まあ、出入り口のところにガチャンとこう、廊下みたいなの
くっつけるやつね。
あ、はいはいはい。
あれを使わなくて、もうタラップから直に
降りて。直接。
階段みたいなやつってことでしょ？
そうそう、
階段。それ、ある程度顧客の身体能力が問われますよね、それ。
でも、ジャンボジェットじゃないから、そんなに登らなくていいんじゃない？
まあ、そうです。結構そういう、なんかあの、よくニュースとかで、
総理がね。
そう、総理とか、あとは、ちょっと前に拉致被害者の方が、北朝鮮から帰ってこられた時、タラップから降りてきたし、そういうやつがよく見られるんですけど、まあ、そんなに、珍しくはないですね。はい。5番目、整備を他社委託すると。まあ、飛行機の整備ですね。それを自分のとこでやらずに、整備会社みたいなのに委託する。
うん。
6番、混雑が結構多い大空港をあまり使わない。その代わり中小空港みたいなのを使って、高頻度で運行したり、折り返し時間短くしたりすることで、定時性を保つと。で、今、どういうことが言いたいかというと、これ、大きな空港を使ってると、まあ、混雑しているので、
はい、
その新幹線みたいに、バンバン出せないんですよね、本数を。
うん。
で、それを小さい空港を使うことで、高頻度にできると。
なるほど。
で、あとは定時性も確保できる。さらに、空港使用料が安いので、
うん、
そういったところで割引が効いたり、補助金が逆に獲得できたりすると。
というところで。
まあ、よく考えますよね、こういうところ。
すごいね。なるほど、なるほど。
すべて国内の話ですよね。
まあ、国内の話ですね。
うん。
あと3つくらいありますが、7番目、ターミナルの設備を簡素化しますと。まあ、行ってしまった。行ってしまいましたね。
気にしすぎでしょ。
はい。専用ターミナルをですね、できるだけ簡単にするということと、
はいはいはい、
結構次が大きいかなと思うんですけど、航空券をネットのみで販売すると。人件費を。
なるほど。
はい。9番目、機内広告とかですね、航空機を塗装したり、そういうことで、まあ、広告にするとか、
うん、
機内販売をもっと積極的に、これ免税品とかですね、そういうものをどんどん機内で販売して、それを収益にしていくというようなことが考えられています。うんうん、まあ、皆さん、飛行機どれぐらい乗ります？あんま乗らないですか？
あんまり乗らないですね、僕は。やっぱり、
そうですね、
うん、出張もし行くとしても新幹線ですし、
まあ、そうですね。
北海道とかね、うん、そういうところに関しては、まあ、飛行機じゃないといけないんでしょうけど、うん、普通に、なんだろうな、まあ、大阪とか名古屋とかだったら、普通にね、新幹線でしょうし、まあ、九州行くのにね、はい、この前飛行機は使いましたけど、
はい、
そんなに行かないですからね。
いやー、これからですね、大阪ぐらいだったら飛行機になる可能性ありますよ。
それはですね、東京、大阪間が、
はい。東京、大阪は、今は新幹線に、シェア取られちゃってますけど、
うんうんうんうん、
これ、格安航空会社が日本でバンバン飛ぶようになれば、
はい、
大阪までは飛行機で行ってねっていうことがあるかもしれないですね。
うん、
まあ、その話をちょっと、はい、おいおい話をしていきますが。
はい、はい、
はい。はい。でね、今のが設備面です。あまりこう、はい、まあ、ちょっと我慢できるかなっていうところはありますよね。
うん、うん。
で、人件費の面でちょっとかわいそうだなというところがあるんですけど、
うん、
人件費の面では5つぐらいポイントがあって、まず1つ目として訓練コストを削減するという。まあ、これはどういうことかというと、中途採用の人のみで成り立たせると。つまり、新卒採用を取ると、新卒採用の人を訓練し、運転手とかにするには、運転手っていうかな、パイロットか。パイロットにするには、その会社が負担して訓練しなきゃいけないんですね。
そうですね。
それをしたくないと。
あ、お互いしますよね、確か。
そうです。
うん。
お互いする。同じように、まあ、客室乗務員の訓練も有償化したり、
うん。
あとはですね、給与とか待遇を抑制するってちょっとかわいそう
ですね。まあでもね、JAL とか見てたらね、しろよって話は。
まあ、そういう話を前ありましたね。あの、はい、給与を確か、ちょっと前に比較したんですよ。
ね、比較のあれ見たらね、えって思いますよね。
まあ、仮にいろいろ優遇されるその株主の優待とかそういうのをちょっと重視させるみたいなところはあるみたいですけどもね。
うんうん。
はい。で、4番目は、制服とか備品を、これも有償配布。
うん、
うん。で、5番目は、社員向けの無償割引券とかですね。そういう、航空割引、社内割引みたいなのを廃止すると、航空券の。
ほう。
というようなところ。まあ、元々が安いですからね、格安航空会社ですから。
まあね。
はい。で、サービス面、これが私らが一番気にするところですが、サービス面も5つぐらい。まず、機内清掃を、今、外注してるんですが、それをもう、客室乗務員とか清掃する、うん。これやってもいいんじゃないかと思いますよね。
そうですね。
うん。あとは、シートを掃除しやすい材質にすると。
はいはいはい、はい。
うん、なビニールみたいなもんでできたやつにするっていう感じなのかな。
もっと手掃除しやすいね。
掃除、掃除
しても大丈夫。
はい、はい。三つ目として、エコノミークラスに全部統一すると。
ああ、もうビジネスとか作んない。
はい、作んない。さらに全部自由席。
ああ、もう席は自由に入ってくださいよと、はい。
これどうですか？全部自由席になったら乗れって言われそうじゃないですか？
あ、まあね、そうだね。
まあお客さんの種類を絞って運用するんであれば、それでも、ね、
うん、
いいとは思うんですけど。
で、まあ座席のスペースをあと狭くして、たくさん乗れるようにしたりとか。
え、それ大丈夫かな？エコノミー症候群とか猿になるとかないかな。
まあ、だから中距離運行だっていうことを考えて。
あ、そうかそうか。長距離じゃないから、うん、そこは大丈夫か。
そこは難しいんですよね。
うん。確かに、あんまり長距離になるとまずいというのもありますからね、それはね。
うん。
無償サービスね、車内じゃないわ、機内でのソフトドリンクみたいなのも全部廃止と。
うん。
うん。で、あとは預かり荷物、手荷物の預かりの無償枠を下げたりとか、あとは有償にするとかですね、その辺のサービスのカットがあります。
うん、
でですね、まあ、こういう、ま、いろいろ今まで常識だと思われていた飛行機のサービスが、まあ、だいぶカットされているんですが、これ東京大阪間を今何円で予定してるかっていうのがデータとして
あります
ね。ああ、気になるね、それは。
これ、知らないですか？
クイズですか？まさか。
ちなみに新幹線だとどんなもんですかね？
いや、ちなみに新幹線。東京、いや、通常運賃は、のぞみで行くと、14,050 円かな。
あ、そうなんだ。
ああ、そんなもんか。
東京、新大阪。
うん。
まあ、それと、それに立ち打ちできるような料金にすると言ってるわけですが。
11,000円。
うん。11,000円。
はい。
はい。
15,000 くらいはやっぱかかるんじゃないですかね。
15,000。ちなみに今の、飛行機の、羽田関空だと、あ、羽田、まあ、まあ、東京大阪にしとこう。東京大阪で、JAL ANA の片道料金はだいたい22,600円。正規運賃の
場合。それぐらいだよね。
はい。はい、まあ、ただ、格安チケットみたいなのを買うと1万円ぐらい安くなったりするんですけど、あと、まあ、格安航空券と言われているものを買って、まあ、スターフライヤーっていう会社のやつ乗るとしても、正規料金2万ちょいかかります。で、それに比べて、この、 ANA が建てようとしている格安航空会社は、東京大阪間を、なんとですね。
1万切る、はい、まさか。
1万切りますよ。
お、本当ですか？
切りますよ。
はい。
5000円です。
おー、おー来た、夜行バス。
5000円え、大丈夫なの？え、でも、運賃が5000円だよね。
運賃が5000円ですよ、
うん。え、だから、なんだろう、その、要は手荷物入れて、どうとかすると、多分その手荷物料金分とかはかかるんだよね。
まあ、かかるとしても、でも、新幹線は超えないですよね、これ。
まあ、超えない、超えないね。5000円
?5000 円ですよ。
安いわ。
だから、出張で使うかもねって言ったんですよ。
ああ、それは確かに。
会社は経費削減、躍起になってるでしょ？
うん。
こっち、使ってくるんじゃないですか？
そうですね。しかも出張だったら別にそんな大きい荷物いらないっちゃいらないもんね。そう後で荷物送んなさいみたいな。
空港と、その場所へのね。
あ、そうですね。
良くなれば、うん、まあまあね、なお、よしって感じですね。
そうですね。うん。
そんな感じで、まあ、かなり安くなって、
安い。
来てますね。で、今、一番安く行くとしたら、まあ、高速バスかなっていうところになるんですが、はい、まあ、高速バスでも東京、大阪は4000円ぐらいするんで、それに肉薄する。しかもその時間的なメリット考えたら、絶対飛行機っていう風にこうなってくる感じはありますね。
だって1時間ちょいが5000円ってことでしょ？
そうですね。
それはいいよね。
うん、
今ね、これ新幹線がですね、
うん、
東京大阪だとやっぱ新幹線だというふうにさっきこの人さん言いましたけど、
はい、
今東京大阪の新幹線と航空機のそのシェア、
うん、
何対何ぐらいだと思います？
8対2。
8対2。うん。岩本さんは。
まあ僕もそんなくらいじゃないかと思いますよ。
5年ぐらい前のデータで8対2ってあるんですけど、今9対1ぐらいになってます。
ああ、どんどん開いてる。
今もほぼ新幹線。
新幹線の方買っちゃってる。
いや、なんだろうな。なんか一回聞いたことあるのは、その、うん、要は料金の、どっちにするかっていう、まあ、壁じゃないけど、境目っていうのがあって、
うん、
大阪ちょい過ぎぐらいまでは、東京からね、東京から行くんだとすれば、うん、大阪ちょい過ぎぐらいまでは新幹線で行った方が安くて、うん、もう九州に近づくと、もう飛行機の方が料金的には安くなるっていうのは聞いたことある。
あ、確かに、うん。まあ今の飛行機の料金もさっき新幹線よりも正規料金だったら2倍ぐらいしてますからね。
そうですね。
まあ、それは十分あり得ると思うんですけども。うん、まあ、新幹線それ以上にやっぱりいつでも乗れるっていうのありますよね。
そうですね。
飛行機って結構事前に予約したりとかいろいろめんどくさいとかあったりとか、
うん、
全部指定席ですからね、
うん。
必ず乗れるって保証も当日行ってもできないことはないですけど、保証がないですし。
そうですね。
で、あと、なんと言っても、携帯使えるんですよね、新幹線。
あ、そうだね。それは大きいね、確かに。
そこ大きいと思うんですよね。特に出張とか、うん、まあ長い時間、その電車の中で過ごすとすれば。
うん、
っていうようなところが、まあ新幹線に軍配が上がるのかなというふうに思うんですが、まあ安さっていうのはやっぱり強くなってくるかなと思うんで、これからちょっと注目ですよね、この格安航空会社ですね。
うん、
今までどんだけかかってたんだっていうね、部分が浮き彫りになりますよね。
かかってた。ああ、うん、飛行機の。
そうですよ。その地上で行く料金に比べると、すごいはるかにね、2倍も3倍もかかってたと思うんで。
うん。
人件費とかに。ね、はい。それは当たり前のようにこうね、払ってたっていう人たちがね。
うんうん。
なんじゃーって思うわけですよ。
なんじゃーって。
聞いたことあるね、なんじゃーって。
は
い、
うちらの、間でしか流通してないモノマネですけど。
ね。
はい。
まあでもそうですよね。確かに。そうな。まあ、今までこんなお金払ってきたのがそうなのかみたいな、あると思うけどね。
大阪に行くよとかありませんか？遊びに行くとか。
あ、まあ、いずれ出てくるんじゃないですかね。
出てきますか。
うん。
いや、その時には多分この格安航空会社ができてる。かもしれないんで。ぜひ使ってあげてください。
あとはリニアモーターカーとどっちが勝つかっていう。
そうだね。それもあるんですね。
リニアができてくると、 まあ、ちょっとまた状況は変わるかなと思いますが、まあ、リニアはまだ
2000。料金的には多分その LCC のがバリ勝つと思うんですが。
ああ、そうですね、それは。う
ん、時間ってトントンかもしれないんで。
うん。
そうですね。
どうなる、うん、その、駅なんで、そうすると東京駅から新大阪とかだとね、あの、うん、そのまますぐに商談に行けるじゃないですか。新大阪のその駅からすぐ近くの会社とかであれば。
うんうん
まあ、空港になるとちょっとそこが、その空港からっていう話にもなるんで。
そのアクセスが良いかどうかですよね。
まあ、だから世の中にはまあ、ね、あの飛行機が怖いって方もいらっしゃいますからね。
乗ったことない人とかがいるっていう。
そうそう。いや、なんか空落ちる危険性があるって思ってる人は、やっぱりどうしても飛行機って、煙たがるじゃないですか。いや、飛行機はでも安くなったとはいえ、うん、みたいな。
まあ、要は JAL とかだったらまだいいですけど、その LCC っていう新しく作った会社の飛行機が安全かどうかっていうのはまずちょっと。
まあ、
確かにね。
そこのね、元がやっぱり全日空っていうのがきっとあるので、まあ、そこは安心かなって思う人が、まあ、いるんだろうけれども、うん、やっぱりちょっと不安は残るよねっていうのは最初はあるでしょうね。どうし
てもね。まあ、日本でも、20年に1回は落ちるだろうみたいな感じではありますね。
うん、まあ、そう、確実に安全とは言い切れないですけどね。
はい、
まあ、でもそれは、どんな交通機関でも同じといえば同じなんです
ね。まあ、それはもちろんそうですね、うん。
飛行機の墜落する確率って意外に低いっていうふうにね、よく
自動車よりは安全、
ね。
雷に当たるよりも低いんですよね、確かに。
そうそうそうそう。よく言われるんで。まあ、ただそれは今の本数での話なんですけどね。その格安航空会社みたいなのができると本数も増やしていくっていう、まあ、小さな飛行機バンバン回すみたいな感じになって
くる。ちょっと怖いですよね。その、要は気候によってダイヤを凝らせたりするのが今までデフォルトだったんですけど、
そうですね、
その辺を無理に、こう、力技で行こうとしたりした先に、
うん、
まあ、なんかね、墜落しちゃう可能性も出てきちゃうかもしれない。
そうです。多分ただここまでこう安くなると、ちょっと考えちゃうなっていうのはありますね。
そうですね。安いと思う。うん、上からの命令としては、あれね、
そうそう、
こんな安くいけんだったら、これで行けばいいじゃんって、ね、なりますよね。
なるね。
で、今現状でも、その格安航空会社が、いろいろ日本に海外のものが入ってきていて、
うん、
で、ちょっと前に話題になった茨城空港っていうのがあるんですけど、知ってます？茨城空港。
知ってます、知ってます。新しくできたね。茨城になんか反対、されつつみたいな話もあったんですよね。
そうです。成田近いのになんでそんなとこに空港作るんだみたいなことを言ったんですけど、まあ、そこで、あ、また言ったね。そこでもですね、茨城上海便っていうのが今出てるんですけど、
はい、
4000円なんですよ。
安いね。
安す。国内便より安い。
結構賑わいを見せてるらしい。最近別の、成田とは別の差別化がちょっとできてきたのかなと。いうふうに考えていますけど。ちょっと最初出てきた頃は、これ本当に需要あるのかみたいなこと言われてて。
言われてたね、確かに。
厳しいんじゃないのって言われてたんですけど、最近ちょっと賑わいを見せてきたと言われています。まあこういう需要が出てきたっていうのは、また新しいのかなと。
でも、なんだろうな。そういう成田に近いところにこうね、同じ県に何個も何個も。
同じ県じゃねえよ。
いや、まあ違うけど、近いところに、
ね、
こうね、はい、要は近郊にいっぱい作るのは、それはしょうがないのかもしれないけどさ、まあうちらの地元にも一個ぐらい小さい空港あってもいいんじゃないなと思うけどね。
昔あったらしいけどね。
まあ今ないからね。
今ないよね。
我々の地元は一個もない県として、まあ。
そうですね。
あれですからね。まあ、もちろんその、セントレアがね、
うん、
近いっていうのもありますけれど、まあ、もうちょっと考えていただければなとね、思いますけど、まあそんなこと言っても知らないんで。
安さで言うとやっぱり、我々はバス使ったりしちゃいますけど、今ね。
まあね、そうですね。
うん、
それが飛行機に変わってね、お金、うん、時間をお金で買えるようになればいいですけど。
うん、バスにも対抗できるぐらいのですね、
うん、
まあ、バス以下っていうのかな、それぐらいの飛行機も出てきてるんですよ。どんなのか、わかりますかね。もう多分予想外の値段なんですけど。
飛行機え何予想外の値段
予想外。
それはもうじゃあ国外の会社が参入してるってことですか、
まあ、国外の会社なんですけど、まあ、ちょっと実はその便は、その便は日本では今こう、運航してないんですけど、ただ全日空もその手法で運航することを考えてるんですね。
ほう
でさっきのホネストさん。
そういう。
うん。
はい。
予想してたんですけど、
はい、
1000円ですよ。
1000円で行ける、
1000円で乗れるっていう。で、それ別に値段がね、安いっていうのだけじゃなくて、
うん、
こう立ち乗りなんですよ。
怖くない？
なるほどね。離着陸の時、立ちで、こう、あれですか、踏ん張らなきゃいけないってことですか、衝撃に。
あ、そういうこと？
これな、春秋航空っていう中国の格安航空会社が、その立ち乗り便をやってるらしくて。
それ、このね、それ高齢化社会でこれ対応できるのかっていう、
はい。日本でも導入しようかっていうのを、この
前日。だって、着陸するときどうすんのさ。
いや、よくわかんない
です。その時、ショックで数人お亡くなりになりましたみたいな話になったら、ちょっとやばいですよね。
だって、今でこそあんなに厳しく、なんかシートベルト締めてくださいな、うん、なって、うん。いや、わかんない。あの、立ち乗りとは言いつつ、こう、なんか背もたれ的な、こう、棒みたいなのがあって、そこにこう、うん、ガシャンってつけるんなら、
そんなつけたらね、椅子と一緒でしょみたいな話になってくるわけないんじゃないですか、そんなの。
いや、でも立ってるスペースと座ってるスペースって、やっぱりちょっと幅あるじゃん、座ってるスペースの方が。
うん、
だからこう、なんだろう、山手のさ、こう朝になるとシートがこうバーンと上がる形なのか何なのかで、はいはいはい、こうみんなにちょっと背もたれ的な棒をこうブワーンと並べて、狭いところにこうペダッと入って、いや、
これ、あれだ、まだ実現はしてないみたいですね。
あ、実現してないんですか？
ただ検討をすごく綿密にしてて、ちょっと読むとですね。
ちょっとね、やめた方がいいと思う。
ヤフーニュースちょっと読みますよ。
はい、
立ち乗り席は、立ち乗りジェットコースターのような縦長の座席に乗客が もたれかかり、ベルトで腰と肩を固定する仕組みになると。
ほら、一緒じゃん。俺言ってた通りじゃん。やっぱそうなんですよね。なんか、閉めないとやっぱり無理だと思いますもん。
あ、そうですよね、これは。
うん。
そう、途中でトイレも行けないでこすからね。いわゆる。
まあ、どうでしょうね、これ。実現するのかな？
いや、わかんない。でも、
あの、運賃は1000円ぐらいだっていう。破格の安い。
値段と引き換えに。
でもさ、いや、座って降りるあの感じなら、まだ、ういってわかるけど、立ちでこう、あの状態でこう、ちょっと斜めなのが、いきなりこう、ガーンっていくとめっちゃ怖いと思うんだけど。大丈夫なの？
また誰か倒れ、まあ、固定されてるとはいえ、衝撃がどれぐらいあるかっていうことですよね。
だって。
まあ、それに対して人類がもう慣れていくのかもしんないですけどね、そういう新しいものに対して。
だってさ、着陸の時、あの、キャビンアテンダントですら座るのよ。
座る、ね、まあ、座って固定しますね。
うん。はい、なのに立ち乗り怖くないそれ。
いや、もうキャビンアテンダントがもう米兵みたいな感じになってるんですよ、きっともう。フライト初めてかいみたいな。
怖いわ、それ。そのキャビンアテンダント怖いわ、それ
なんか。しっかり捕まってな、みたいな、そういうことになってくるんですよ。
それもうなんかディズニーのアトラクションみたいになっちゃう。
そう。もうそういうノリで乗り切るしかないんですよ、きっともう。その1000円とかなってきたら。まあ、安いから。
1000円だったらアトラクションだもんね、確かに。
そう。
ジェットコースターと同じぐらいの金額でしょ？
そうだね。
なんか入ってきたらなんか陽気な音楽が流れててさ。それでは、出発進行みたいな話でしょ、だって。
これに乗ってさ、これに乗って地方から富士急とか行くのは、なんか本末転倒みたいになりそうだね、これ。
なんかもうそれだけで怖いのに、行ったらもうさらになんか、うわーってなってるみたいな話。
この立ち乗り席は、どうでしょうね。今の技術のままやるかどうかっていうのはまた、わかんないですからね。もう少し、きちんと、ね、うん。
なるほどね。
衝撃を和らげるような、
うん、
期待になるかもしれない。
それが、もし仮に実現されたら、一回は乗ってみたいね。
いや、
一回は乗ってみたい、なんか。それで
ちょっと。いや、自分の時だけなんか骨折するとかいう可能性もなくはないじゃん。いや、
だから、それである程度運行をして、大丈夫だって示されたら、だって1000円で俺乗られるでしょ？乗りたいよね、ちょっと。
確かに、1000円で、だからまあ1時間ぐらいで、飛行する分だけだとは書いてあった。
そう。だから、東京から大阪にさ、立ち乗りで行ってさ、ちょっと大阪で遊んで帰ってきても、交通費2000円なわけでしょ？超安いじゃん、それ。
JR 潰れるんじゃないの、それ。
潰れるよね、確実にね。いや、
確かにね、JR でも立ち乗りでね、乗れないと思いますからね。
新幹線でも立ち乗りで、あれ、普通に1万ちょい、ね、かかりますからね。なんだったら、ちょっと空、立ち乗りで乗ってくるわ、みたいな話だよね。
なんか CM やるんじゃないの？ 空を立ちながらみたいな、なんか。
立ち乗りフライトみたいな。
やだな、それ。
立ち乗りフライト始まるみたいな。
いや、ついに人類当たったのは
飛ぶことを覚えたみたいな。で昔のね、昔の飛行機の映像からバーってなって、ついに立ち乗りへ、みたいな。
やりそうだわ、でもそれ。
プラス思考す
ぎる。やっぱさ、それやったら、僕は、一気に世界が近くなる気がしますね。距離が。なんか。
立ち乗りで？
そう。いや、要は1000円になるわけじゃん。立ち乗りにすることによって。
はいはい、
今の構想で言うとね。1000円になるってことは、多分今大阪、東京から大阪行くのって1万ちょいかかって、まあ普通の高校生とかじゃさ、なかなか1万ちょい出して行かないんですよ。
はいはいはい、
それが1000円になることによって、簡単に大阪とか札幌とか東京から行けるようになるわけじゃない？
あ、そうだね、それは。
そうすると普通の高校生とか、まあましてや中学生がさ、
うん、
今日ちょっと遊んでくるって、あんたどこ行くの？あ、ちょっと大阪って言えるぐらいの多分距離感に。
なんかそうね。
ギュッとなるのかな日本がっていう。要は。
お小遣いの範囲内で大阪まで行けますからね、これだと。
だから、体感距離っていうのが、こう、ギュッとこう、地球が行きたくなるの。
肩凝るってそんなんさ、1時間とはいえしんどいってそんなの。
いや、でも、飛んでる間は歩き回れるわけでしょそれ。ずっと固定されてるわけじゃない。いや、
それもうわかんないよ、その、うん。固定されたままかもしれないよ、
いや、それはないって多分。
でもこう、立ちながらこう、ね、離陸して、こう、体が斜めになってる様子がすごい、多分、乗ってたら笑いそうですよね。
その間は、あれ、自由に動けないんですよ。
でもね、
ドランプ入れて、安定軌道に乗った後に、各自トイレに行くわけですよ。
うん、いや、でもね、
トイレぐらいは行けないとな。
俺、思うんだけど、多分ね、まっすぐの壁に、ただこう、くぐりつけられるんじゃなくて、若干、座るお尻のところにちょっと、斜めのスライドみたいなのがあって、そこに軽く腰掛けられるようなシートになると思うよ。
それぐらいは必要ならないと困るかな。
まあ、だ
から
人によって座高も違うし。
いや、だからね、多分それがこう、移動できるような形になって。
リグライニングってやつ言われる？
うん、そうそう。だから、いや、でも、それぐらいだったら俺は全然ありだと思うよ。
まあ、その軌道とか追加してたら1000円実現するかどうかも怪しいですけどね。ちょっと。
うん、いや、でも、普通のなんだろう、椅子のさ、こう、上下する、クシューってやつあるじゃん。
はいはいはい。
あれをこう、要は棒にそれを取り付けて、その、自分のお尻の位置にこう、合うようにこう、上下して、合わせて、こう、シートベルトガチャって締めれれば、多分、実現可能だよね。
あとは、まあ、安全面ですよね。法律でどういう風に定義されてるかわかんないですけど。
そうそうそう。それはあるので。だから、それになったら多分、世界が一気にこう、また、ぐっと近づくのかな、はい、だって韓国だぐらいだったらそれで簡単に、要は九州まで一回それで行って九州からポンともう行けるわけじゃない。
うん。
ちょっとね。
立って韓国へってやつね。
そうそう。それだったら俺ね、すごいいいと思うよ。
今日は韓国へ立つよみたいな、立つっていうところがかけられた CM とか。ありそうです
ね。ありかもね。
絶対使ってくるな。
そしたらまた韓国のアイドルがこうね、今最近少女時代とかいっぱい来てますけど、それがまたぐっと近くなるような気がね、しますけど
ね。まあでも近い未来に実現するかもしれないんで、ちょっと楽しみにはしていきたいですね。絶対やると思いますから、これ。
一番最初に取り上げたこのポッドキャスト番組がうちっていう
可能性が。
そうなのかな。
ある
ほとんどネタとしてか使ってなんかあんまり真面目に考えてないと思うけど。
はい、ちょっと、なんか、今日、こんな笑う予定じゃなかったんですけど。
うち、話す側が笑いすぎてますからね、完全にね。
そうですね。うん。
ということで、まあ、あとはもうないですね、言うことは。今日こんだけ笑ったんでいいです。はい。
はい。
実は東京、大阪だったら500円っていうのもありますが、
おお。
それはまた後で、まあ、これ夜行バスなんですけど、
はい。わかります
。そういうのも乗ってみるといいかもしれません。ということで、今回は空戦争勃発ということで、皆さん立ち乗りをね、はい、ぜひ最初に経験してみて、その結果、どんな感じだったか、ツイッターの方で叫んでもらえればと。あ、叫ぶじゃないな、つぶやいてもらえればと思います。
はい。ありがとうございました。
はい。
どうした？というわけで
ですね、
どうした？
今回は、
はい。
自転車の話を。
自転車の話始める瞬間にキキードン、ふわーって。
これあれ、何が起こるかって。お二人わかりますか？
自転車がブレーキ踏んだけれども間に合わずに歩行者にぶつかって歩行者が飛んでうわーってなったみたいな。
その通りですね。
おー、やった。
じゃあ、その時、じゃあそのね、はい、例えばですけども、その、加害者側ですよ。その、自転車乗った加害者側に、どんだけの賠償責任が下ると思いますか？推定でもいいですけど。
どんだけ？
はい。
でも、車と一緒とかってこと？
車がどんだけかはわかんないんですけど。
そうだよね。
まあ、でも、車の場合は、基本的には、うん、自動車保険入ってるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
保険、うん。
はい。なので、その額がね、すごい大きくても、多少は払われると思うんですよ。
無制限とかあるからね。
はい。でも自転車の場合は、保険に入ってない人が多いと思うんで、その額がね、ダイレクトに食らうわけなんですけども、まあ割と最近になって、歩行者との衝突事故で、自転車乗ってる運転手の方に、支払い額がちょっと、桁で言うと、数千万というね。ガチの話ですよ。
自転車で？
はい。
マジで？
これはですね、例えば自転車で走行中、歩行者、老人と衝突したと、
うん。
で、その老人がですね、後遺障害1級と呼ばれる障害が残ってしまうと、実際出た支払額の例なんですけど、これ事例なんですけども、うん、2,618,4,740円。支払い命令が出てますね。
うん。
うん。
これ払えますか？こんな2618万。ね、その自転車乗ってただけで。
払えないね。
ちょっと保険加入しないとこれ厳しいですよね、
だ
いぶ。
残念ながら、だってその保険にも入ってないしね。
ね。
自転車のね。
ただ、保険にさえ入れば、無制限とは言えませんけども、まあ、2000万程度であれば、なんとかなりますよと。いうこともあるんで、まあ、今回その話をね、はいはい、しつつ、まあ、自転車乗る方々には、ぜひとも今後気をつけていただきたいなという、まあ、お話なんですけども。うん、
なるほど。
まあ、皆さん、TS マークというのをご存知でしょうか？
ああ、なんか自転車とかついてるよね、たまにね。
つくんですよ。
TS マークって知らなかった。
これはですね、まあ、保険に見せかけた、うん、まあ、保険の、あれなんですけども。
何保険に見せかけた。
保険ではないような保険なんですよ。要は、整備士が、その、自転車をね、整備して、この自転車安心だぜって、決まったら TS マークポチって貼っていいんですよ。
はいはい。
その、
権利のあるでね、整備士であれば。そしたらその瞬間から、確か2年でしたか、1年でしたかわかんないんですけども、
うん、
保険が効くと。
うん。
TS マークが、貼られてる時点で、
うん、
でその中で最大で賠償額が2000万円まで、まあ、限度額としてその保険で賄えると、
おー、
で実際別にうち我々がその保険に加入する必要はないんですよ。ね、保険って言ったらなんか、はい、勝手に入るんですよ、そのマークをつくだけで、
じゃあ貼ってある自転車を買えば大丈夫ってこと？
まあ、貼ってある自転車というか、まあ、自転車を買うときに、きっとそのチョイスできると思うんですけど、
うん、
その、点検整備するときの手数料かかりますけど、どうされますみたいなときに、あ、それっていわゆる、俗に言う TS マークでしょうかみたいな感じで聞くと、あ、それですって人言われると思うんで、じゃあそれでお願いしますって言うと、漏れなく TS マークのシールがバーンって貼られてて、TS って書かれた、なんかマークの、なんかシールが貼られてるんですけど。
もう CM 張りに、それって TS マークですよねっていう人差し指立てて、確認するぐらいした方がいいの。
知らんみたいな感じ。
そこから言ってやってもいいかもしれないですね。
あ、
まあ、この僕が扱ってる話自体、ね、わりかし最近テレビで見た話でもあるんで。
そう。全然知らなかったね、そんな。
出たんですよ。うん、はい。
TS マーク何の略かと思ったら、こういう略だったんですね。言わんのかいみたいな話ですけど。
何の略でしたっけ？
これトラフィックセーフティーの略なんですね。
トラフィックセーフティーですね。そうですね。要は交通安全ですね。
そうですね。
はい。交通安全マークという。
交通安全マークなんですね。
そのまんまなんですけど。で、まあ、手数料も、確か1000円程度。で、プラスでいいんですよ。
大阪は行けるやん。
行けるね。
まあ、立ち乗りで。立ちこぎで。
立ちこぎでね。
どう言えばいいのか、わかんないですか。はい。
でも、なんか、これ、最近できたものではないですよね、別に。最近できたやつ。
前からありそうな気もするけど。う
ん、なんか見たことある。
これは別に最近というわけではないんでしょうけれども、まあ、そもそも、その、交通的な法律がですね、
はい。
まあ、数年に一度、改正されてると。
うん、うん。
で、昔は緩かったんですが、徐々に、まあ、昔はおそらくその、数千万円、そのね、その運転者側に支払う責任が発することはなかったと思うんですよ。
うん。
うん。
それが最近になって、そういう事例として存在すると。
うん。
っていうのは、まあ、おそらく歩行者と自転車の事故が急増してるんじゃないかと。
うん。
いうことなんですよね。っていうのは一つあり、そうした時に、今まであんまりそういう事故が起きても、まあ軽い怪我程度だったと。
うん。
いう時に、おそらく高齢者が増えてるっていう背景もあり、後遺症が残ったりとか問題になることがあり、
はいはいはい、
それでいて責任が割と増してきたよと、
うん、
でまた自転車乗る方も高齢者も増えてきてるっていうのもあるんで、
うん、
はいはいはい、
まあこういう保険っていうのがね徐々に必要になってきた世の中ですねみたいな、まあ、そういう感じになってきたんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
まあまずそのお二人にお伺いしたいんですけど、
はい、
自転車乗ってて怖かったな、みたいなことありますか？
怖かったな。
ああ。あるいは、なんか、本当に事故っちゃったとか？
あります。私、事故2回ありますね。
あ、マジですか？
はい。あんまり公共というか、まあ、ポッドキャストで発表することではないので。
当たり屋の方ですか？
あのね、1回は本当に、車とぶつかりました。
それ、いつ頃？
なので皆さんが知ってる私、中学か高校の時ですね。自転車通学で学校に行く途中に、急いでたんですよ。
はいはい。
結構ね。ちょっと遅刻しかかって。
うん。
やばいやばいと思ってバーっと行ってたら、まあ、結構大きな道をこう、バーっと横切ってる時に、こう、まあ横から来る車はきっと、まあ、避けるだろうというか、普通に私見えてるはずなので、まあ、このままわーっと急いでバーって行ってたら、うんうん、その車が結構なスピードを出していて、ちょうど私が道を渡りきるか渡りきらないかのところで、僕の後輪だけをかっさらってたんですよ。その車の左前がね。
はあ、じゃあ、まあ、車の前方不注意っていう。
そうね。だから車の左側、うん、左前方のバンパーと僕の自転車の後輪の本当に最後の一部がガシャーンとぶつかって、僕そこから立ったままの状態で、270度回転したんです。
横
が。グラーンと。
立ったままフライトされたという。
あ、飛んだんじゃないですよ。なので、例えば、自分が今、こう、進行方向が12時の方向だとすると、
はい。
半時計回りに270度回って気づいたら3時の方向向いてたってことです。
うわー、なんか想像するだけで嫌だな、なんか。
ぐえっとその立体的に回ったわけでしょ、じゃあ。
いや、だから、顔がただこう、うん、ずっと左側にブワーっと回転して、3時の方向でスチャッと立ったんです。
あ
なんか自転車のサーカスの人みたいな。
そうそう。だから、真横にぐるんと行って、3時の方向で僕が足をザッとやって、うまくこう、ザッとなったっていう。
あなんか、旗から見たらかっこよすぎ
て。そうですね。旗から見たらめちゃめちゃかっこいい感じで回ってる。ガチャーンみたいな。
はいはい。
でもそれが事故が一個と。まあ、その時は、別に体に異常はなく、まあ、後輪がね、ちょっとぐねって曲がったぐらいで済んだんで、まあ、よかったんですけど。もう一個は、まさに、今、馬場さんが言ってたように、人とぶつかったんです。
ああ、じゃあ、
骨と。
こっち側が悪いというような感じなんです
か？そうなんです。しかも、当たった相手、骨とはぶつかってないですよ。
いや、申し訳ないです。変なこと言って申し訳ないです
。ついに自重し始めた。
いやいや、まあ、骨はこっちなんでね、はい。向こうからしたら骨とぶつかったと思ってるかもしれないですけど、ぶつかった相手がちっちゃな子供だったんですよ。
それは、まずいよね。
いや、そう。なので、僕がこう、自転車で、床へ行こうと思って、それも中学ぐらいかな。わーって漕いでたら、車の横で行こうとしたら、車の、止まってる車の影から、女の子がひょこっと出てきたの。で、もう、間に合わないんですよ。
シミュレーターによくありそうな。
そうそうそう。もう本当にそれぐらいの、もう、運転シミュレーターよりひどい飛び出方で。もう、バッと出てきた瞬間に危ないと思って、俺、思いっきりブレーキガンってかけたら、その子にね、ぶつかったかどうかわかんないんだけど、
前にもう倒れてたんですね。
そう、パーンって音がして、僕、ガッシャーンこけてたんですよ。で、知らない間に僕の上に自転車が乗る形でこけてて、うわ、女の子やっべえなと思ってたら、女の子はほぼ無傷で泣きながら去ってったんですよ。
あー。
うわーって。いや、だからなんか女の子を何か守る力が働いたのかなんか知らないですけど、僕は、なので今もちょっと傷が残ってるんですが。
じゃあそれ結構重傷だったんだね、じゃあ。
いや、だから
右の女の子はなんかちょっとあれ、そういう未来の武器を持ってた。そういうこと
なの。わかんないけど。なんで。
とっさに使ったみたいな。
そう、右のね、右肘、僕今、まだその傷がね、見えるんですよ、だから。そのガシャーンってこけた時の、で血だらけになったんで、その時の傷
がまだ。その謎は今もわからないまま。
わかんないです。でも女の子は無事でした。
で、そうなんですね。
そのぶつかった時のバーンって音があまりにも大きくて、その近所の人たちが、ちょろちょろ見に来たっていう。それぐらい。
そんなことはあった。
音自体は周りに。
音自体はすごい本物の普通の車と車同士の、事故ぐらいの音が鳴ってたらしい。聞いた話。
それは一体何とぶつかったん
だ。いや、だからわかんないの
よ。わかんない、
ね。女の子じゃなくて、
女の子じゃなくて、
電柱とかじゃないの。
いや、電柱もなかった、その時。要は、僕は車が止まってるのを避けて、道路の真ん中を走ってたんですよ。あんまり大きい道路じゃなかったんで。
ああ。
なんで、車が、右、僕の進行方向から言うと、右側にこっち向きで止まってたので、それを避けて、その横を通ってふーっと行こうとしたら、その後ろ、車の後ろから女の子が出てきたんで、危ないと思ってガンって、両方一気にブレーキガンってかけたら、なんか知らないけど、体が宙に浮き、ぐるんとなって僕の上に自転車が乗ったんです。
なんか捉え方によってはホラーだな、それ。
いや、だから、未だになんでああいう状態で俺が転んでたのか全くわかんないんですよ。その時の状況がわかんないから。うん、
まあ、そう、ブレーキを思いっきりパッてやったおかげで、弾け飛んだのかもしれないです、
うん。いや、だからそう、弾け飛んだかもしれないんだけども、だから、最終的にね、僕の足が、その、サドルじゃないわ。ペダルのところあるでしょ、
うん、はい。
ペダルのところに僕の足が絡まってたんです。左足が。
絡まる
。いや、わかんないでしょ。
それだから関節おかしいですよね。
いや、そうじゃなくて
絡まれないですよね。一箇所しか。
なんだろう。
二箇所以上絡まったらそれ関節おかしいですよ、
ね。そうじゃなくてって今言ったけどね、ちゃんと。
そうじゃなくて、ペダルの部分って結構サドルとペダルの間に三角の空間があるじゃない。
そこの中に足が入ってたということですか。
そう、そういうこと、そういうこと。
それどんだけ足細いんだよ。
いや結構大きな三角じゃん、そこって。
そうだけど、そこにその瞬間で入るっていうのは、輪投げ入れるより難しいでしょ。
だから、じゃあ、だから本当に俺、なんだろう。理解できなくて自分で。だから、起きようと思っても起きれないんですよ。そこが絡まってるから。
入ってるから。
みたいな。あれあれちょっと、で、人出てきて、大丈夫、大丈夫っす。うん、大丈夫っす。あれみたいな。で、ようやく脱出して、で、右肘から血出てるわ、なんか。うわ、なんだよ、これと思って、床屋行って、すいません、怪我したんで、ちょっと、やってもらえますかって。
床屋？
あ、それ、床屋行こうと思ってたんです、僕。床屋行く途中で、怪我にあったんで、で、そこの床屋が近くにあったんで、ちょっと、そこで、まあ、ね、治療してもらって。
治療っていうか。
治療っていうか、まあ、怪我の手当てを、う
ん。おそらくその時はそれで済んだでしょうけど、おそらくそれ都内でやらかしちゃうと、あ、もれなく、警察の世話に。
だから、あれは確実に、
出てきちゃう。
僕に非がある形になるんですよね。
ああ。
そうでしょうね。
ヒヤッとする。
ヒヤッとする。だからもう、
関しては
怖かったです、それは。
なるほど。まあ、ちなみに、うちらがね、こう、まあ、これセーフだろうと思いつつも、実は、まあ、罰則として、 交通違反としの例として本当に存在する罰金の例があるんですけども、
はい。
まあ、ちょっといっぱいあるんで、あれなんですけど、まあ、ちょっとその中から、まあ、あれ、これは多分、危ねえなというのを、ちょっと今、探しつつ見てるんですけど、
はいはい。
まあ、例えば、傘を差しての片手運転、
うん、
ね、雨の日なんかよく多いですよね。はい、
うんうん、
これは、もう3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金です。
高いね。
これ、僕、ちょっと前まで、その、うん、その各地域の条例だと思ったんですよ。
うんうんうん、
あ、
つまり、迷惑防止条例とかの違反になるかなーなんて思ったんですけど、どうやら交通違反と。いうことで、
道路交通法で規定されたってこと？
そうですね。警察のお世話にバケーってなります、これ。
うん、
ダメーってなりますね。
なるほど、
ね。まあなんか黙認されてる感じだよね。
黙認されてますね。まあ、ね、その、うん、その場に警察官がいないと、多分これ、その、立件されないっていうか、
うん、
実際罰金は発生しないと思うんで。
普通になんかパトカー走ってるところで、普通にそういうね、傘差し運転してるとしても。
差し運転いますね。まあ、あるいはなんか、うん、箱の前に差したりとかっていうカスタマイズを施してる人、
ね。ああ、自転車のね、うん。
はい。あれもあれで危険だと思いますよ。
うん。でも一応その、それは大丈夫なんだよね。箱のところ
に差すのは大丈夫なんでしょ？
大丈夫です。それは大丈夫です。まだまだ大丈夫ですけど、後にどうなるかはわかんないです。まあこれはまだね、序の口ですよ。
うん。
次、並んで走る。これどうすか？
並走ね。
並走。
並走は。
並走はダメだよね。並走 OK の看板がないと並走は本当はダメなんだよね。
はい。2万円以下の罰金、または、過料が取られますね。
並走なんて今日本全国やってるよね。
やってるところしかないよね、むし
ろ。ねえ、なんかこう、仲のいい人がツーリングっていうか、まあね。
そうそうそう、う
ん。あとはもうカップルみたいな感じの人たちが、本気のチャリ、こう、うん、へえーみたいな感じでこう、二人で通って。よくありますけど、
あれ、
笑顔で通ってますけど、2万円ですっていう。
その笑顔2万円ですね。
2万円です、みたいなね。
うん。
うん。まあ、あとはですね、その自転車が故障したまま乗るっていうのもダメなんですよ。
ああ、それ、一回注意されたことあります。
ああ、例えば、ライトがつけられない状況とか、そうそう、あとその、ホネスさんがその時、あのね、事故った時の後輪が、
うんうん、
曲がったとかいう、その、あとそのまま乗ってて、それを指摘された時点で、5万円以下の罰金になりますね。
あら、それは怖いですね。
そう。さらには、
はい。
右側通行運転でも、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰
金です。いや、はい、でも思うんだけどさ、あの、車でなんか罰金が発生するのはわかるんだけど、自転車って、自転車教習所はないじゃない？
はい。
なんか、こう、お母さんたちが、どうぞ。
そのね、そのお母さんたち漏れなくもう何十万円も罰金しなきゃいけない状況になってます、これを読むと。
でもこれ、道路交通法をきちんと教える場所がないんだよね。
いや、そうそう、
自動車と違って。
そう、自転車ってお母さんたちが小さい、要は子供たちに、いや、頑張ってって言うと、こう、補助輪をつけた状態から、こう、徐々に補助輪つけ、取って、ああ、うまく乗れるようになった、ほら、ちゃんとできるようになったねっていうのが、こう、今までの日本の流れじゃない？自転車乗れるようになるときって、だいたい親に教えてもらうじゃない。
そうですね。
そんなときにさ、親がさ、あんたね、右側走ったら、3ヶ月以下の懲役だよ、なんて言わないですよね、まず。
そう、乗れるようになる時期が、5歳とか6歳とか。
いや、だから、その時期に教えられるのに、その、要は15年後ぐらいにこう、並んで走ってて捕まるとか、なんか、それって理不尽だと思わないですか？
これ、だからまあ、どこの、年齢的にはさ、はい、ね、全年齢対象なわけ。
全年齢対象です。
うん。で、5歳とか。
子供が、ね、5歳、6歳の子が右側走ってて、警察にピピ、君 !3 ヶ月以下の、って。なんか言われ
まあ、その場合は保護者が呼ばれるとは思いますけど。
そうだね、そうだね。
14歳以下。
結局、はい、罰金刑なんで、そのお金を持ってる人は保護者なんで、保護者になりますね、それは。
ちょっと僕
さらに言うとですね、
はい。
ベルをリンリン鳴らしながら歩道を走って歩行者を引かそうとすると。
あ、それは、うん、聞いたことある。
これ2万円以下の罰金または過料が取られると。
まあ、そもそも、だって自転車は車道を走んなきゃいけないですよね。
車道または、
ね、
あの、うん、自転車専用道路ですね。
うん、そうそうそう、うん。でもさ、それって教えられてないじゃない？
歩道の頃は知らなかったよね。それ歩道を走んなきゃいけないもんだと思ってたからね。
そうそう、うん、あとさ、あの、自転車にさ、こう、僕たちは、あの、車のけん、あの、教習所行ってるので知ってると思いますけど、あの、自転車乗ってる人の右曲がりますよマークと左に曲がりますよマークって手で、手で信号するのあるじゃないです
か。はいはいはいはい。あの信号ね。
わかります。
一瞬片手運転になりますね。
そうそうそう。右に曲がるときは、右にまっすぐ、右手をね、横に平行にして右にまっすぐ伸ばして。
つまりその間、片手運転を保持しなければならない。
そうそうそう。左側に曲がるときは、こう、右手をね、上にこう曲げて、こう。
こう曲げるやつ。
っていう。そうそうそうそう。それ、それ、そんな知ってる人いないじゃないですか。
見たことないですね。
うん、左曲がりますって、こうやってずっと走ってるやつなんていないじゃないですか。それ、もうちょっとさ、今のその制度、多分昔からの制度だから、見直した方がいいんじゃないかなと思うけどね。うん、その今の、その何、交通法というか、自転車に対するところをもうちょっとさ、まあ、お酒飲んでる人がね、まあ、
うん、
自転車乗って、うん、お酒飲んで自転車運転するとダメですよっていうのは、まあ理解できる。
それは、ね、それはあの、法律違反でしょうがないよね、うん、それは、うん。
迷惑ですからね。
うん。
それはわかるん
です。まあ、言ってはいないんですけども、例えば、徹夜や過労でフラフラになって自転車に乗ってフラフラな状態で発見されたら、これ、例えばどうなるかわかりますか？
え、それも罰金2万とか。
フラフラーみたいな感じで来たら、ちょっと君、
うん、
こうなった時、うん、なんと、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金です。
マジで?30万円以下
?30万円以下の罰金。
いやなんでしょうね。そんなことしてる警官いそうだよね。夜勤明けの警官とかさ。
警官の自転車
も、まあ、警官自体がやってそう、う
ん。いや、そんなこと言ったら俺この前見ましたけど、警官3人ぐらいが自転車乗ってね。
並走してるんですか？
まあ、歩道走ってるわけですわ。あの方々も。歩道3人でチャリチャリ走って、前の2人が並走してるわけですわ。
チャリチャリ走るってどういうことやねん。
それ警官のコスプレとかじゃないですか、本当に。
違う違う。コスプレじゃない。いや、だからそういうのを見てるんですよ、僕もね。そうするとさ、うん、で、いや、ちゃんと赤信号で止まってたよ。こいつら赤信号で行くんじゃねえかなと思って俺も見てたけど、
うん、
いやそこはちゃんと止まってたけどさ、いや、でも、並走と、あんた歩道走っちゃダメでしょって思ってたけどさ。
うん。
それってどうなのかね。
で、やっぱり、ちょっと、道路交通法も改正はされてきて、
うん、
割とその、賠償責任がバッて出てきて、今ちょうど、今の時代ちょうど、自転車にそういう責任が来たけど、加害者側としては、昔の流れがあるから、そんな悪いことだったのって後から気づくっていう、うん、なんかちょっとね、その、両者の認識の違いが浮き彫りになってきてる時期だと思うんですよ。
まあね。
で、そうなっちゃう理由の一つとして、やっぱり、まず一つは、その、車道が、そのアスファルトの質が良くなってきてるんで、
うん、
自転車がすげえスピードで通れるようになってきたと。
そうですね。
昔だったらもう時速10キロとかね、20キロ程度で、ちょろちょろ走る程度、
うん、
ママチャリでね。
うん。
だけど今は道路がめちゃくちゃ綺麗で、スッと通れる上に、
うん。
まあ、シティ用のバイクと言われるような、うん、割かしママチャリじゃなくて、走りやすいチャリンコですね。
ありますね。
うん。
はい。ロードレーサータイプとか、
うん。
出てきてるわけですよ。
なるほど。そうです、
ね。そういうバイクが出てきてるんで、まあ割とその歩行者からすれば脅威ですよね。
まあね。確かに危ないと思うことはあるからね。
なんかやっぱり、自動車で行く人、
うん、
と、まあ都内に限った話かもしれないんですけども、
うん、
自動車を使う家庭だけじゃなくて割と歩行と電車をよく使うような人も増えてきてるっていうことで、うん、歩道を歩く人も増えてきてるんじゃないかと。
そうね。
そうすると自然的に歩道を歩く人も増えれば、自転車を使う人も増えるんで、
うん、
まあ事故も増えると。
うん、
その上高齢者が、の社会が増えていくというような環境があるんで、
まあ、
今、その自転車が危ないよっていうことをね、ちょっと言いたいわけですよ。
だから、なんだろう、ちゃんとそういうふうなことが法律で決められてるっていうのを、まあ、小学校なり、ね、中学校ぐらいの時に、ちゃんと授業でそれ1時間か2時間取って教えることもまず大切ですし、あとは、本当に、 なんだろう、その右側通行しただけでいくらですよっていうような、そこはもうちょっといいでしょっていうようなところは、法律としてなくして、うん、本当に必要なものだけを残して、なおかつ、警察の人もそれをちゃんと徹底できるような形の体制、今、多分警察って自転車はまあ、目をつぶろうかっていうような体制になってると思うんですよね。どうしても。
まあ、二の次でしょうね。きっとその、大型車両に比べれば、はい、死亡事故は少ないですから。
そうそう。そういうところで、もし本当に仮にちゃんとそういうふうな法律をバシッとやるのであれば、立件されてるね、件もあるわけですから、うん、そういうようなところをちゃんとしっかりした上で、そういうところを、まあ、自転車の法律っていうのをやっていった方がいいのかなとは思いますけどね。
うん。二欠はダメだよね。
いや、ダメダメ。
二欠はダメですね。
ダメでしょうね。
保存されますか？
だよね。
僕二欠で、確か弟と一緒に乗ってて、
うん、
地元ですけども、
はい。
警官にマイクで注意されましたからね。
お
マイクで？
マイクで。
はい、そこの君みたいな。
降りなさいとか言って。慌てて飛び降りましたけど。
僕、大学の頃は、ライトがつかなくて、まあ、うん、夜ね、
まあいますね、
バイトから帰ってたんですよ。で、はいはいはい、あ、つかないけどいいやと思ってバーっと漕いでたら、暗闇からいきなり人がバッと出てきて、それが警官で、ピピッと、あ、ちょ、君、隣なさいって言われて、え、なになに、このびっくりした、なんやこの人と思ったら。
ドッキリみたいね。
ライトつけなさいって言われて、あ、ちょっと今壊れてるんですよ。あ、壊れてるんだって直さないと、君引っかかるよって言われて。ちゃんと。
なるほどね。注意だけで、まあ、一応終わった。
うん、あと、もう一つ。え？
一輪車。
一輪車
一輪車はどうなんですか、あれ。
一輪車って軽車両に入るの、あれ。
入るんじゃない？
だったら一
輪車。入んないんじゃないか、あれ。
遊具なのかな。
あれ、入ったらローラースケートみたいなのも入っちゃうし。
三輪車とかは、軽車両なのか。
でもスピード出ないからね、あれもね。
でもさ、お年寄りの人とか乗ってるやつあるじゃんか。
あ、でかいやつね。あれは入るんじゃない？
あれ入ってさ、普通の三輪車は入んないのかな。
じゃあ入るんじゃない？
いや、その法律のね、例外がどこまであるのかよくわからんって言ってるんですよ、ね、僕は。
そうそうそう。うん、まあ、それもそうですね。
だって一輪車がもし軽車両に入るんだとすれば、ブレーキないし、ライトもないじゃない。
うん。
多分一輪車は入らないとは思いますし、今までその事故のね、状況を見ていくと、一輪車乗った人が歩行してる人と接触して死亡したとかそういうことは多分ないと思うんで、なかなか。今までそういう事例がないんで、きっと、公にもなってないんで、グレーな部分はあるかもしれないんですが。
そうですか。
どうなんでしょうね。まあ、でも、
プロフェッショナル。
はい。
あ、すいません。来ちゃいましたけど。
いやいや。
どうぞ。一輪車は遊具なので、軽車両とはみなされないので、一般道での走行は違法になるらしいです。
あら。じゃあ、そこはちゃんと決められてるんですね。
そうですね。
じゃあ、歩道を取っていくってことですか、奴らは。
歩道というか、もう、私有地だろうね。だから。
あ、私有地か。
なんかでもそれってどこが一輪車で、どこが二輪か一輪かで分かれてるのかな？
だから遊具か遊具じゃないかじゃない？多分、道路交通法の中では、その、軽車両として定められる法律の枠っていうのがあるわけですよ。
いや昔さ、よくさ、昔じゃ、よくじゃねえな。こち亀っていう、漫画でね、一輪車二つくっつけて、二輪車っぽくしてるとこを乗ってるやつがあったんです、覚えがあるんですよ。
何ですか、その車両は。見たことないんですけど。
途中、こう人が、てか、それ二人いるんですけど、一輪車と一輪車をつなぐ人がいて、その上に人が乗るみたいな。
あ、アホすぎる。
なんか、どこでどう決まってんのかなって、やっ
ぱり。それ違法でしょうね、それ。改造車両ですか、それ。
それ、まずその、運転を実現するための、なん取り組み自体が違法な気がする。
そうね。
そんな感じ。無理やり、無理強いさせてるわけでしょ、その。
まあまあまあ。 でもまあ、あれですね、さっき、ちょっと言えなかったのがあるんですけど、はい、その、ライトで止められた時にもう一つ言われたのは、音楽を聴きながら僕が走行してたので、君、あともう一つ言っとくけど、そのイヤホンつけながら走るのも、今違法になってるからね、って言われた。
それは、でもまだいるよね、
最近。いっぱいいます、最近はね。
言われてから、うん。少なくはなってきてると思うけど。うん、
まあ、要は自転車のモラルっていったものが割とその、目をつぶられてる事実があって、今あれかし、僕なんか結構、前も言ったかと思うんですけど、二十数分かけて、こう、会社まで、徒歩で、行ってるんですけど、まあ、割とね、自転車にこう、不意にこう、バーンってこう、抜かれたりするときに、かなりニアにね、10センチくらいの、至近距離でこう、ふわっていくわけですよ。で、その時に不意に僕がなんかこう、片手をなんかふっと上げたりなんかしたらね、なんかこう、両者ともに大怪我じゃないですか。
そうだね。
はい。で、それ事故が起きた後ではちょっともうね、どっちが悪いって話とか、その以前に、もうね、怪我してる時点でアウトじゃないですか。
うん。
なんで、そういった時に、まずその道路自体もね、その歩道と車道の間に自転車専用道路っていったものを、標準としてもっと多くの場で、まあ、搭載してほしいというか、っていう願いもありつつ、あとその、この法律っていったものの罰則だけが一人歩きするんじゃなくて、その前に抑止力を先に上げた上で、こういう罰則があるんだよってことをね、言っておくのが大事じゃないかなっていう、
そうですね。
意見をね、ちょっと言いたいという、
なるほどね。
気持ちではあったんですよ。
なるほど。
まあ、自転車も最近、こう、危険な乗り方する輩がね、昔からいるのかもしれないけど、
最近はなんか増えてるような気も、うん、しますね、う
ん。なんか本当に。
なんかブームだったりするんじゃないの自転車って。
いや、でも、
健康的な。
そうですね。クロスバイクとか割と流行ってますよね。う
ん、まあね。
シャーって、公道を走っていく、すごいスピードで走っていく人とかいるじゃん。
ね。
前回の私の井戸端カオスじゃないですけれども。やっぱりね、メタボを気にする方は。
メタボ
です。ね、気にする方はちょっと自転車乗ってみようかな、始めてみようかな、みたいな人多いかもしれないですが、そういう人に関しても、やはりね、やっぱりちょっと軽車両の乗り方には気をつけていただきたいっていうのはありますね。
そうですよ。
はい、そうです。
まあ、事故があってからでは遅いんでね。まあ、まずは今日は、こういう罰則がかなりきつい状況になってるっていうことと、あともその、ちょっと前半にちょっとだけ言った TS マークというものはですね、自転車買うときに、大体大きなところで自転車買うときに、まあ1000円か2000円かわかんないですけど、ちょっとしたお金でこの TS マークの方をつけてもらえるんで、整備士がね、ちょっと点検したよっていう印になるマークなんで、まあこれがついてるだけで賠償金がぐっと軽減されるんで、ほぼ大丈夫と。
そうですね。
いう状況まで軽減されるので、まあこれ確実に取って、らないと何かこう事故があった時、ね、自分だけじゃなくて自分の周りの家族とかにまでこの請求が及ぶとかなった時にね、うん、泣いちゃうんで、そういうのはありますよね。
まあ、はい、そういうことのないようにぜひ皆さんにはね、その TS マークなり、
ね、まあ、
安全な自転車の自転車ライフ
と、ね、そうですね、乗らなというわけじゃなくて乗りつつ危険なことがあるよっていうことを、まあ、今回ちょっとアラートしつつ、
はい。
まあ、気をつけていただければいいかなと思います。
はい。はい。ということで、結構ね、今日は、まあ、乗り物関係2つ続いて、ヒートアップしてね、うん、まあ、いい時間になってまいりましたが、まあ、でもね、はい、実際にその、まあ、ニュースの方でも、井戸端カオスの方でも、やっぱり安全面には、
そこですね。
注意してもらいたいですよね、はい、どっちにしろね。まあ飛行機にしても、自転車にしてもそうですが、まあもちろん車もそうですし、うん、新幹線とか電車にも関してもね、安全が第一位だというふうに思ってますので、歩行者の方も、うん、自分たちが一番弱い立場で、絶対守られるんだっていうふうに思ってですね、歩道をこう、 大股開いて歩くんではなく、周りの自転車とかにもちょっとね、気を使いつつ、車が突然出てきたりすることもありますから。
まあそうですね、歩行者もね、歩行者側の、あればありますからね。
そうね、そこのところを気をつけつつね、ちょっと、まあ、みんなが住みよい社会っていうのを作っていければいいのかなというふうに思いますけれども、ちょっとね、かけらじの方向性がなんかわかんなくなってきましたね。
よくわかんないですね。
世界に、世の中に対して安全を訴えるみたいな番組になりつつある。
割とユニバーサルなね、なんか、テーマが多いですね、最近。
もう、まあ、そうですね、うん。
まあでも、ね、それは、きっと別に悪いことではなくて、皆さんに注意喚起するっていう面ではいいことだと思いますので。
はい。
まあ、皆さんも気をつけて、運転をしていただければなと思います。あと、はい、まあ、我々の、駆け上がりラジオも、ね、300人を超えたということで、まあ、今後も、Twitter の方でもね、どんどんどんどん書き込みをしていきますし、また、この前3人で集まってですね、今後の展開をどうするかっていうところも、お話を。
パスタを食べながらね。
やりましたので、そこも、今後どんどん、ずっと前から言ってるね、サイトを立ち上げるだのなんだのって話が、あとは新しいね、番組ができるんじゃねえかみたいな話も、やりましたので、ぜひ、今後の展開、お楽しみということで。
我々のツイートからこう、プロッとこぼれるかもしれないね、その辺の。
そうですね。
そうですね。
もう、ちょっとぜひ、
見逃さず、
はい。見て、見守ってね。行って、あと、聞いていただければと思います。すね、あと、ツイッターの方も、フォローしていただければ、我々はね、ぜひ、
はい、
こちらもフォローしますので。
まあ、そろそろメッセージがね、来る頃じゃないかと。
そうですね。そろそろ、
いい加減そろそろだろうと。
まあ、いや、まあ、この収録が配信されてる頃にはきっと、まあね。
まあ、来てるでしょ。
まあ、きっと。やりとりがあると思いますが。
はい。ぜひ、はい、我々の方もどんどんリツイートをね、していこうと思いますので、今後もですね、駆け上がりラジオの方、よろしくお願いいたします。はい、今日は、この辺にしておきましょう。お送りいたしましたのは、はい、私、ホネストと。
まあ、私だ。グリーンティーです。はい。
と、ママでした。
はい。
はい。今日は、グリーンティーさんが忘れてましたね。ということで。
忘れてたっていうか、言い訳させてください。はい、今一瞬、フリーズしたんです。
はい、あ、わかりました。
で、おってなってた時に。
なえ、それは、グリーンディさんがフリーズしたんじゃなくて、PC が。
あ、PC の方が、ブラウザがちょっとね、動きが止まったんで、おっと思って、うん、その時に来てたんで。
じゃあ、
グリーンディでした。
はい。まあ、このいつものメンバーでお送りをいたしました。それでは、次回までごきげんよう。
さよなら。